お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。私たちの取り返しのつかない罪の数々のために、あなたが私たちの罪を負ってくださり、そして十字架にかけられて死んでくださり、神様、あがないを成し遂げ、神様、復活をしてよみがえってくださり、私たちを迎えに来てくださるその尊い神様、あなたの恵みの中に、この信仰の中に入れられていることを覚えて感謝をします。神様、知っているものとして、受けているものとして、信じているものとして、神様、どうぞ喜びを持って立ち上がることができるように、神様、不安や恐れや、また喜びを取り去るような一切の事柄を、どうぞ神様、あなたの御言葉によって取り除いてくださり、神様、クリアに、そして神様、透き通って、神様、本当に清く、神様、この世にあって立ち上がり歩むことができるように、主よ、どうぞ御言葉によって、聖霊によって私たちの心を変え、神様、どうぞ立ち上がらせてください。神様、その姿が、また生き生きとした姿が、神様、どうぞ世の光となることができるように、イエス様、どうぞ導いてください。市場教会に集われるお一人お一人のクリスチャンが、この世界にあって、神様、この輝きを持ってインパクトを世に与えていくことができるように、イエス様、私たちは小さくとも、神様、しかしながらあなたは偉大でありますから、どうぞ主を私たちのうちに御霊を住まわせ、御言葉を神様、届けてくださいますようにお祈りをいたします。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。感謝します。おはようございます。今日のメッセージは、備えができているようにという題の下でメッセージをします。しかし、これは忠告、注意です。そのメッセージです。しかしですが、このメッセージを聞いて、このメッセージを聞いてね、落ち込むのはね、ダメですよ。本当に良くないと思います。これからメッセージ語っていきますけどね、落ち込んで頭をもう抱えて、あーってため息ついて生きていくのがクリスチャンの姿でありません。このメッセージは悔い改めに導くメッセージですから、悔い改めは含まれていますから、悔い改めるべきことがあると思ったんだったら、落ち込むんじゃなくて悔い改めて、そして主にあって許されて振り下ろして、新しく変わって生きていくことです。これがメッセージのすることなんです。これを聞いてね、うーって、もうダメだっていうようなの話じゃないんです。聞いててください。子供をしつけるときに、嘘つきは泥棒の始まりだよっていうようなこと、ちょっと古いですか。でもそうやって教えるようなことがあったら、その言葉は、あなたは泥棒だって言ってるわけじゃないでしょ。あなたは泥棒だって言って責めてるわけではないのであります。あなたには泥棒になってほしくないから、泥棒にならないように気をつけなさいというような意味を含んだ警告であります。親の警告というのは、あなたはダメな人間だと責めているのではなくて、ダメにならないように前もって伝える情報、それが警告です。それが警告です。そして本当にダメになりつつあるものがあるならば、ダメになる前にそれを摘み取って、あるいは変えていく、それが今日語ります備えができているようにという前もった警告を込めた悔い改めに導くメッセージであります。イエス様がここで何をなさっておられるのかというと、あなたが愚かな乙女にならないようにと主が語っておられることを聞いてほしいと思います。あなたが愚かな乙女だ、愚かな娘だ、あなたの前で扉を閉めて、閉められて鍵がかかるようになってるんだ、どうだ、がっかりしただろうというメッセージじゃないんです。そうならないように、今のうちに気をつけておきなさいと主は語っておられるわけであります。この箇所はイエス様が再臨をされる、それも決まっていますが、しかしいつかは分かりません。 ますか。いつか分かりません。先に言っておきますが、再臨はいつかは分かりません。誰も知らないんです。誰かが知ってたら間違いですから、まあ、だ間違いですから、この何年何月何日だよっていうこと、たまにやる人はアメリカによく聞きますけど、アメリカがクリスチャン多いからかもしれないですが、変な人時々出てきます。でもイエス様すら知らない、巫女すら子すら知りませんって言ってることからを知ってるのはおかしな話です。誰も知らない。それは今日かもしれないし、遥か先の出来事かもしれません。しかしいつ起こるかわからない。でも盗人のように来ると聖書には書かれています。その日その時がいつであるかは私たちにはわからないのであります。この再臨を、イエス様が再臨される世の終わり、そして新しい世界ですね、新天新地の始まりの前にはどんな予兆があるんですかっていうふうにして弟子が聞きます。それがマタイの24章に書かれていますが、その一人の弟子の質問から始まるイエス様の終末についての教えが24章25章と書かれているわけであります。御心だったら祈りのテキスト、もうすぐ教会論終わりますから、イスラエルで終わりですけれども、あともう1回か2回ぐらいイスラエルありますが、その後御心だったら終末論に移れたらと願っています。主の御旨がなりますように、主が生きておられて、主が許しておられるんだったら生きていてそのことをしたいと思っていますが、そのイエス様が終末について教えておられるその教えの一つであります。イエス様が繰り返し教えておられるのは、再臨は思いがけない日の思わぬ時間に起こるということがイエス様が教えておられることです。さっき盗人のようにとか突然とかっていうふうにして聖書に書かれています。その思いがけない日の思わぬ時間に、誰もがまだまだだろうと、主人の帰りはまだまだだろうと思っている時に帰ってくる。この箇所では空花婿だ迎えに出よという声とともに、その主の再臨が起こるということが語られています。いつかは分かりません。いつかは知らないけれども、主イエスはもう一度来られる。いつかは分からないけれども、その日に備えができているようにと、今日イエス様は私たちに語っておられるわけであります。一人の男子と一人の女子が結婚のちぎりを交わし、婚約をして、結婚のちぎりへと向かっていく、この婚約の期間を終えて、そしてついに結婚式の日がやってきます。その結婚式の式場と、そして披露宴の会場、宴は同じ場所で行われます。それは花婿の実家です。花婿の実家です。中東の伝統的な村では、花婿は花嫁を迎えに行くしきたりになっています。その花嫁がだいたい同じ町に住んでることはなかったと聞いています。隣町であっても、近隣であっても、少し離れたところであっても、花婿は花嫁を迎えに出かけて行きます。しかしそれは物寂しいものではなくて、むしろ私たちにとってはそんな仰々しくって驚くような壮大なイベントなんです。一大イベントなんです。ものすごく大きな事柄が村を挙げて行われる。 花婿が大勢の、それが主人であればしもべたちを引き連れて、そして花嫁の乗る乗り物を用意して、そして隣の町まで出かけていく。しかしそれは急いで行って、急いでピックアップして、急いで帰ってきて、はい、この時間までに結婚式になってるからっていうような事柄ではなくて、 さっき申し上げました通り壮大な一大イベントですから、ゆっくりゆっくりと事柄が行われていきます。大勢の人々がこれに関わっていて、そして花嫁の家ではその村の大勢の人々がこの花嫁を祝い祝福し、そして花婿を祝福するために待っているんです。そしてその花嫁を迎えに行き、そして迎えてエスコートをして、その動物にロバであったりいろいろな動物が用意されますが、その乗り物に乗せて、そして花婿の自宅で開かれる結婚式場へと向かっていく、その時に人々はもうお祭り状態です。よかったねって、嬉しいね、素晴らしいねって言って、とにかく町中の人がもう行列になって、そのもうまるでそれはエスコートというよりもパレードです。ゆっくりと花婿は大勢の人々の祝福を受けることができるように、できるだけ遠回りをして帰っていくのが習わしになっています。あの花婿はうちの前を通らなかった、わざと避けたんじゃないかっていうようなことがないように、いや、そして大勢の人々の祝福を、お祝いの言葉を受けて、そして結婚式へと向かうために、そのパレードはどうやってもゆっくりとしたものになっていきます。当然花婿が帰ってくる時間は誰も知りません。この花婿のしもべたちは結婚式場の備えをします。きれいに飾り立てて、その式に必要な一切が用意される。そしてこの10人の乙女らは自分たちの顔の前で灯火を掲げて花婿を迎え、そしてその結婚式場で輝きを放つ、そのことのために仕事が与えられていたわけであります。10人のうち10人、ランプの使い方を知らない人なんていうのはこの当時はいなかった。みんな使い方が分かっていて、そして油を入れた経験があるわけであります。そしてどのぐらい油が持つのか、主人が帰ってきた時に油をつけてどのぐらいの油が結婚式に必要であるのか、それらの事柄は常識として誰もが分かっていました。ちょうどあなたが料理をするときにガスストーブのつけ方を知っているように、あるいはあなたが蛇口をひねればどのぐらいの水がどのぐらいたまるのかっていうことは感覚で分かっているように、お風呂のお湯だけは何分かかるのかって分かっているように、感覚で油がどれだけ必要なのかっていうのはこの子たちは分かっていたのであります。ですから賢い5人は遅くなるであろう花婿の来る時間、そしてそこから始まる式、火がついているようにと油をきちんと仕入れ続けていたわけであります。必要な油をちゃんと準備をしていたのであります。大切な主人のために用心深く準備をしていました。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていたと書いてあります。ランプと別にもう一つ油の壺を準備していたのであります。しかし愚かな娘は今ランプの中に入っている油だけしか持っていなかった。主人の一回きりのイベントでありましょう、盛大な事柄に対する配慮のなさと怠慢がそこに描かれているのであります。 愚かな5人は油を入れた、ランプに油を入れたっていう経験だけに頼って今ついてさえいればいいと思っていたわけであります。あるいは火をつけたことがあればいいと思っていたわけであります。愛する花婿が来るときに、来たときにランプに火がついていることがそもそもの自分の役割であって、そもそもそのランプの役割である、そのランプの目的は結婚式で火がついているかどうかであったにもかかわらず、この愚かな娘は目的は全く見失っていて、ランプに火がついているかどうかだけしか考えていなかった。この娘たちは私たちと重ね合わせるのであれば、もともと居場所のない娘たちです。もともと私たちは捨てられて仕方がなかった、路上で暮らしていて、そしてもうこの娘たちの年頃になったらもう死んでいたかもしれないような、そんな私たちを拾って、そして子供として育てるようにして愛して仕事を与え、そしてその彼女たちが抱えていた全ての呪いを取り去ってくださって、彼女たちが抱えていた一切の汚れも取り去ってくださっていたとしたら、皆さんこの読み方が少し変わると思います。その主人が一度きりの結婚をしたのであります。そしてその娘たちに、私の結婚式で灯火を携えていてくれないかって頼まれた。賢い娘たちがしたのは当然の備えです。どんなことがあっても主人の式で私は光を輝かせる、そのつもりでいるんだっていう、その思いが備えの油壺になって現れるわけであります。しかし愚かな娘たちはその祝宴に対して怠慢であった。夜中になって声が響きます。さあ花婿だ、迎えに出よう。と主の日は盗人のように突然やってくると繰り返し話をしています。花婿の戻りを私たちはいつかは分からないけれども、そして遅くなってもそれを待って、それは必ず来ると言われているように、私たちがもう来ないんじゃないか、主の日は創造の時のこの方作られたままの通りじゃないかと言われている、そんな偽教師たちが出てきて再臨なんてないよと言っている、その中で主の日は訪れるわけであります。主人がお帰りになった、慌てて控え室を出ていきます。飲んでいたお茶のキャップを閉めて、そして慌てて何がいる何がいるって話し始めるわけです。控室を出て、とりあえずこれだよねこれだよねって言って出て行って、そして式場へ向かっていく娘たちです。そして少し空いた場所で彼女たちはランプの確認をします。愚かな娘たちはこの時間になって初めて自分のランプに油が残っていないことに気がつく。この愚かな娘たちはゾッとするのであります。鳥肌を立てて繰り返す言葉は、ああどうしよう、ああどうしようです。主人が帰ってきた、ああどうしようです。賢い5人はこの時のために用意しておいた油をランプの中へと注いでいきます。式に十分なだけの油を用意している。 愚かな娘たちはそれをくださいと言いますが、分けてやるには到底足りませんと答えざるを得ない。この油は、この油はいろんな解釈がなされていきますが、プロテスタントの教会では聖霊を表しています。でもこの説教の中では聖霊が与えてくれる信仰のことです。なくては、皆さん、なくては御国に入れないものって一体何でしょうかっていうことです。なかったら天国に入れないものとは一体何でしょうかっていうことです。それは聖霊が与える信仰であります。兄弟方、姉妹方、このランプの整えはあなたの仕事です。そのランプはあなたのランプなんです。誰かのランプをいやいや押し付けられて管理しとけって言われたランプじゃないんです。あなたのランプなんです。あなたの方が積極的にケアをしなければならないあなたのランプなんです。放っておいたら誰かがオーナーのランプのオーナー、ランプのオーナーってランプのせいみたいですが、ランプのオーナーが誰かがケアして油をつけてくれて芯も整えてくれるっていうものじゃないんです。あなたの灯火なんです。その灯火、ランプがあなたの教会であったならば、そしてあなたがこの教会の教会員であるならば、その教会席はあなたのものです。この教会はあなたの教会です。放っておいたら誰かがやってくれると思ってはなりません。あなたに仕事が与えられている、あなたが召されてその場に立つ、朝の時間少しの間立つようなこともあれば、一日中、あるいはもしかすると夜遅くまでその職場に召されている方々がいるのかもしれませんし、一晩中働く方々がいるかもしれません。その召されているところにあなたが立つならば、それがあなたの灯火であります。あなたがケアしなければ、家族が与えられている兄弟姉妹がいるならば、そしてそれがあなたの召しなのであると分かっているならば、それがあなたのケアすべき灯火であります。このメッセージを聞いている方、インターネットでも聞く方がいるんですが、他の教会の方だったらば、その使わされているところがあなたの灯火でありますし、長く教会を決めないでいるのであれば、戻るかここに決めるか、心を定めるべきです。兄弟姉妹方の中でこの教会に集っていて、この教会の教会員でありながら誰かがやってくれると思っているのであれば、あなたの心は定まっていません。我が心定まれりです。引っ越し、4月から転勤とかね、引っ越しであったら、その教会、近くの教会に展開されるの、私は全然反対しないです。あ、いい教会だったらちゃんと相談してくださいね。あ、素晴らしいことだと思います。心を定めて歩んでいくことだと思います。自分からです。言われてやるのではなくて自分からです。その与えられた灯火の中に油を入れておくことです。例えば教会ということであれば、教会席という灯火はあっても中身が入っていなければ灯火の火はつくことはありません。 告白をした信仰をちゃんとランプの中に持っておくことであります。世界広く見渡して教会遺跡はあっても告白した信仰を持っていない人がいるのであれば、イエス様がこの箇所でそのことを警告しておられるのであります。イエス様が来られるときにゾッとする信仰ではなくてホッとする信仰を準備しておくことであります。もうちょっと簡単に言えば、主を憎んで生きていく信仰生活ではなくて主を愛する信仰を準備しておくことであります。最後の最後で油を貸すことなんて誰にもできないんです。主の再臨でなくったって、私たちがこの地上で息を引き取るようなことがあれば、その時に誰かの信仰を貸してくれと言ったって借りることはできない。そうした信仰って誰かの流用できないんです。あなたがあなたの灯火に油を用意してなくてはならない。花婿が来た時に誰かの信仰を借りて、誰かの借り物の信仰で神の国に入るということは、誰かの名前で入ることなんていうのはできないのであります。自分で準備をしていなければ、母親の信仰でもお父さんの信仰でもおばあちゃんの信仰でも、お父さんが牧師だったからという信仰でもなくて、自らもらいに行き、自ら手に入れて再臨の主に出会う備えをした信仰でなくてはならないのであります。もうちょっと言いましょうか、もう少し深く言いましょうか。昔のあなたから借りることもできないんです。昔私はこんなことができた、こんな風だったという昔のあなたから信仰を借りることもできない。今日と言われている日に、私たちは自分自身の最も清い信仰のうちに上に歩みを打ち立てていかなくてはならないのであります。明日の時間割、準備できたのって毎日のように私の妻が娘に言っていましたが、自分もそんな風だったかなって思いながら、はあって思いながら思うわけですが、用意せずに学校に行ったら大変なんですよね。教科書だったら見せてもらえるかもしれないけど、体操服だったらどうしますかっていうことです。体操服は貸せないでしょう。私たちも用意せずに主の再臨を迎えるっていうようなことがあってはならないのであります。兄弟姉妹自らイエス様の愛をちゃんと信じて、イエス様が良くしてくださる希望を抱いて、そしてイエス様を愛し隣人を愛する愛を持ち続けていくのであります。信仰、希望、愛です。あなたが信じていることが大切なんです。他の人ではありません。私は戻るまでに彼が生きながらえているのを 私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさいって。ペテロなんかどうでもいいヨハネって。ヨハネなんかどうでもいいペテロって。主は語っておられるわけです。あなたは私に従いなさいって。前もって町に行っておけば、オリーブ油なんてただでもらえたはずなんです。エキストラバージンオリーブオイルじゃないんですよ。ランプで使うオイルっていうのはもう油の絞りかすです。オリーブの絞りかすなんです。そんなのただでもくれるんですよ。行けばもらえたんです。誰からでももらえたはずです。無償で無料で。もらえなかったってことはなかったはずなんです。再臨の主が来るだいぶ前であれば、兄弟姉妹、だいぶ前であれば備えはできるんです。聖書研究もできるし、祈りもできるし、聖書通読だってできるし、伝道だってできるし、献金だってできるし、奉仕だってできるし、交わりだってできるし、祈りのグループだってできるんであります。時間が許す方がいれば祈祷会だって来れるし、蒼天に出られる人だって中にはいる。礼拝出席もできるのであります。でも主が来られた、さあ花婿だ、迎えに出よ、そうなってから私に聖書を教えてくださいでは、主が来られてから洗礼準備クラスを受けたいんですけどでは、いざ神の国が到来したときにそれを受け取る準備ができていないのではもう遅いのであります。十節を読むと、そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められたと書いてあります。鍵がかけられていきます。ノアの箱舟を思い出す人はいますかと聞かなくてはならない。他の箇所を思い出す方いますか。ご主人様、ご主人様って2回繰り返して、このあと他の娘たち、愚かな娘たちは言うわけです。どこを思い出しますか。主よ、主よと、この娘たちは戸を叩きながら呼ぶのであります。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと。あなたが告白した信仰を持っていなければ、主は、私たちが告白した信仰を持っていなければ、主は私たちと何の関係もないと言われるのであります。昨日私、親戚の結婚式で披露宴会場に行った時のこと、これメッセージの備えをしながら昨日の夜思い出していました。披露宴会場に入る際に名前を書くんです。その名簿というのはチェックがなされるんです。そして一歩入ると大きな板があって、素敵だった。花嫁と花婿がその出席者のテーブルの位置が書いてあって、その一人一人の名前のところに、蓋みたいになってて、開けると一人一人にこの方はこういう方ですって。花嫁は、花嫁の家族、知り合い、親族、親戚もその人こういう人ですって一人一人こうやって書いて、開けると、あ、こういう人なんだって分かるようになってる。花婿もそんな風にして同じように書いてあって、皆さん、知らない人はその披露宴の中に入っていないんです。誰一人いない。 知らない人は披露宴に入れないんです。花嫁花婿と関係のない人はそのお祝いの場にいないんです。イエス様と関係のない人は御国に入ることはない。人前でキリストを否む者は私も天の父の前でその人のことを否むと書かれている言葉もこういった事柄から思い出すのであります。皆さん、神の国は閉じられます。神の国は閉じられます。その日は必ず来ます。でもね、今は救いの日なんです。今は恵みの時なんです。今は大丈夫なんです。今日、今この瞬間にでもこのメッセージを聞きながら、キリストよと、私はあなたを否んでいたことをお許しくださいと、私は今日からあなたを神とし主として告白をいたしますと、私はあなたのしもべとしてください、私はキリスト者ですというならば、神様はあなたのことを受け入れて神の子にしてくださる。そしてあなたが洗礼を受けるんであれば、この洗礼式の中で信仰告白をします。その告白した信仰をあなたが保ち続けていくならば、あなたもその披露宴会場のテーブルのところにちゃんと命の書に名が記されていて、この人は2018年の3月の25日の礼拝の中で私を主として受け入れたって主は書いてくださると思います。繰り返しますけど、あなたが愚かな娘だと指をさして言っているメッセージではありません。このメッセージはそうなってはならないと語っているのであります。しかし実際にこの世界ではイエス・キリストが再臨された時に準備をしていなかったことで大慌てをする人々がいるのであります。自分の身の回りの整理をする人たちがいますが、それはいいことだと思います。だけど信仰はどうでしょうかと、私はこのメッセージで問わなくてはなりません。再臨信仰を語るというのはそういうことです。あなたは他の何者でもなくクリスチャンなんです。兄弟姉妹、あなたはキリスト者なんです。他の何者でもないんです。あなたは祈る人なんです。あなたは主に頼る人なんです。あなたは愛する人であり、この世界で輝く人なのであります。祈るものであり続けることです。祈祷会がその助けになります。あなたは礼拝するものであり続けるのであります。教えの中にとどまることです。学びに導かれている人は学び続けることです。敵を愛することです。人を愛することです。許すことです。もう会えないような人であったとしても許すことです。あなたの両親であった、親であって、父親であっても母親であっても許すことであります。そして父子聖霊を信じて告白をしたあの信仰に立ち続けることです。最善を尽くして礼拝に出て、この教会の一致のために教会を壊さずに歩んでいきますと約束したその誓いに立つことであります。そしてクリスチャンとの交わりを保ち続けることです。それが得意な方もそうでない方もいるかもしれませんけど、あなたに会うクリスチャンはこの世界に絶対にいます。出会ったのであるならば、その交わりを保ち続けることです。私もずっと前ですけど、世のシステムを 垣間見て大きな傷を受けたことがあって、その後友人の牧師先生たち3人と会って話をした。そしたら本当に神の国の方が正しいんだっていうことに気づかされて涙がこぼれましたね。皆さんに神の国の方が正しいんだよって思わせてくれるその友人をちゃんと保つことであります。クリスチャンの生涯は旅路です。かつて火がついたことがあるっていうのが旅ではありません。旅を続けているのかどうかというのが大事です。皆さん、結婚式が遅れた、花婿の登場が遅れたっていうのはどういうことか分かりますか？それは信仰生活が長く続いたっていうことなんです。皆さんが救われて、そしてすぐに再臨があって天に引き上げられたっていう話じゃないんです。皆さんが洗礼を受けて、私はクリスチャンだって言って告白をして立ち上がって新しい人生を手に入れた、その人生があなたが思ったよりも長く続いてしまっているっていうことなんです。それが5年後であっても15年後であっても、ある人はもしかすると70年かもしれない、80年なのかもしれない。その時も私の愛するキリストを迎えるためにこの信仰を絶やさずにいようという、その備えがあなたになくてはならない。ガソリンは入っているでしょうか？その旅を続けるに必要なガソリンはちゃんと十分に入っているでしょうか？信仰が眠りについているうちに、いつの間にかそのガソリンを針、インジケーターの針が左か下か分からないけど振り切っちゃってランプがついててっていうようなことはないでしょうか？私の知り合いでギリッギリまで試す人たちいますけど、早くガソリンスタンド入ればいいのに、今あったって言ってるのに、ヒューってまだ走れるみたいなこと、いやエンジンによくないよ、エンジンによくないよって、なんかガソリンの中に不純物が入ってて、それがガソリンの中に入っちゃうよ、いいのそれでもいいのって、ヒューって、あんま今あったよガソリンスタンドって言ったら全然給油しないんです。早く給油すればいいのにって思いながら、でもあなたの信仰はですよ、ね、ギリギリまでそんな風にしてないで早く給油することです。主の訪れはいつか分かりません。いつもその辺でパイプ椅子がバタンって倒れると私言うでしょ、主の再臨もこんな風に来るんですよって。誰も知らない時に、誰も気づかない時に、誰も思いもよらない時に、全世界の全ての人が分かる形で主が再臨されるんです。それも突然です。早くガソリンスタンド入ってた方がいいよって、私はそう思うんです。あなたを愛している主が、そしてあなたが愛している主がもう一度戻ってこられます。期待して準備して待ち望むことです。それは世の終わり、世の終わりって聞くと時々怖いと思う人がいるかもしれませんが、でも戦いの終わりです。王国の始まりです。自分との戦いが終わって、自分を傷つけていくような生き方も終わり、惨めさに泣くことも終わって、あなたが懐かしいと思っているあなたのふるさと、日本の原風景とかっていうものよりも、はるか、日本じゃなくてもいいですけど、はるかにあなたを喜ばせてくれる天国があなたのものになるわけです。ですから清い生き方を求めて、敬虔な人となり、備えを続けていくことであります。今日と言われている間に、再臨に向けて兄弟姉妹方励まし合い、罪に惑わされないように今日も支え合って歩んでいくことであります。このメッセージが終わって、そして礼拝が終わって、私たち階段の下降りていって、コーヒーを飲む方、コーヒーを飲む方でみんなで笑いますし、喜びます、冗談も言いますし、 生き生きとしてこれから生きていきます。しかし心の一番大切なところに告白した信仰をちゃんと持って、その信仰を大事に神を恐れて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。テモテを委ねられたものを守りなさいと、主はあなたが私たちに与えてくださったこのキリスト信仰をしっかりと保って生涯を歩んでいくことができるように導いてください。どうか私たちがこのメッセージを聞いて、私の前で扉が閉じると神様思うような魂があったならば、あなたが悔い改めに導いて、そして主よ、あなたが受け入れてくださるというその恵みに立ち返ることができるように、きちんとした悔い改めをあなたが与えてくださることをお祈りをいたします。イエス様、またこのメッセージを語りながら洗礼を受けたいと、主イエスを私も告白したいと思わされる魂がいるのでないかと思わされています。主よ、そうした方々がこの中におられるのであれば、どうぞ心を素直にしてくださって、なくてはならぬものは多くはない、いや一つだけだと、あなたはそれを今求めているのだと声をかけてくださって、キリストを告白し洗礼を受けるその信仰の歩みへと導いてください。お願いをいたします。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。